はようございます。中川智美です。
緑がいい感じに深まってきましたね。こんにちは、東野孝光です。
いい感じです。和歌山県内の市町村毎月一つずつご紹介しているラジオで和歌山です。今回は北山村に行ってきました。
和歌山県で今となってはただ一つだけの村ということになります。
唯一が村っていうこと以外にもあるんですよね、東野さん。
結構多いんですよね。
そうなんです。
飛び地もそうですしね、いかだもそうですしね、蛇腹は今は唯一ではなくなりましたが、もう圧倒的なシェアですしね。
そうなんですよ。そんな中でどんなお宝があったんでしょうか。一緒に魅力探っていきましょう。ラジオで和歌山発見お宝北山村。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは奥田光嗣村長に重城さんが会ってきました。
奥田村長はもうね4期目、もう何を聞いても答えてくれるいつも優しい村長なんですけれども、北山村に行こうとしますとですね、熊野川沿いの国道168号から169号を使うわけなんですけれども、宮大橋を渡りまして、対岸に行って、そこから北山方面に行くわけですよ。そのルートの中で宮大バイパス、それから奥トロ道路の1期2期工事っていうのができまして、特にこの2期工事っていうのが去年の国体を前に開通して、もうこれで格段に便利になってるんですけれども、そういったことを踏まえて観光の話ですとか、それから今イカダでオンシーズンなんですけれども、オフシーズンも含めた話を村長にいただきました。
今あそこ通ってもらうと分かりますけども、運転がうんと楽になったね。まず2車線できちっと規定の緩いカーブでこう道路整備されたというのがもうまず第一点。それからもちろん距離的にもぐっと縮まってますんでね、いわゆる走行時間というのがおそらく15分から20分ぐらい縮まったでしょう。効果というのは非常に大きいですよね。今までね、宮城の大橋168号との交点からだいたいここまでがね、どうですかね、かれこれ40分から余ってかかってきとったかな。
そうですね。
それを今のところ25分ぐらいで多分来るでしょう。だからぐっと縮まったと思ってますし、まずは運転がまず楽になったのもいいですね。この2つじゃないですかね、大きな効果あると思ってますよ。それはもちろんイカダもありますし、やっぱりここに入ってくるいわゆるイカダ以外への観光客も含めてねありますし、あの道路がきちっとできればね、今度は完全な周遊コースになるでしょ。例えば白浜から来てずっと回ってきてこっち入って抜けていく、その逆コースもあり、いろんなバリエーションが組めるわね。今までは道が悪かったから、イカダだけは目当てに来る人は通ってきたか分からんけど、ここを通って三重に抜けていくかとか、あるいは三重から入ってきて抜けてこっち行くか人は、どちらかいうと割と少なかったと思うけども、今度はやっぱり周遊観光、例えばぐるっと紀伊半島の海岸を回ってきて、今度は山に入ってきてまた抜けていくとかね、いろんなバリエーションができる。そういう面での僕は効果が大きいと思ってますよ。でここはね、飛び地ですからね、必ず和歌山県だけではうちはできないわけね。必ず三重か奈良を通らないと外に出れない。で今規制線の方もご存じのように今熊野島でできた、ただ今の尾鷲の中がちょっと抜けとるだけでね、名古屋もぐっと近くなった。名古屋までね、うちから今もう3時間。ここを出て名古屋駅まで3時間できますからね。もう和歌山行くのと変わらんぐらい。そんだけやっぱり道路が良くなってきて。それでもう一つ大事なのね、観光地こともそうだけど、もう一つやっぱり防災という意味でね、住民の安全安心を守るという意味では、2基ができたことによって今、今年から新宮市と広域消防をやるようになった。これもやっぱり住民の大きなその安全安心効果ですよね。それから何かあった時の迂回ルートにもなるし、例えば海岸が津波で受けた時に当然ここが迂回路になるということですから、
孤立しなくなるだけじゃなくて
ってことですか。そう、ただね、僕とか観光という意味ではね、最近は特にその秋から冬にかけて春、うちのアウトドアをのけた時期ですね、とそこがやっぱりね一つのポイントになるんです。で今かつてのイカダ市の道を歩く、イカダ市の道を動くとかね、そういう新しいやつもちょっと 最近ちょっとやりだしたんで、まあ、僕は逆にそういうのを売り出していくのがこれからのメインになってくるかなと思ってますけどね。ただ冬場のそういうレジャーというのはなかなかない。やるとあとやっぱりまあ今のいかだしの道を歩く、あるがそれと合わせて雲海、これもね何回かやってます。まあそういうところを集めてね、冬場の間はねいろいろやっていけば、それがまたバッと広がっていったらまたそれは夏のいかだにつながってくるということだからね。で最近のあれでは結構女性の方が多いしね、今よく言われる山がある、うん、で結構年配者の方も最近結構今熊野古道歩きはね外国人が結構多いんです。でね、今度はそれをねうまくやっぱりこちらに引っ張ってこれるのかいというのがこれからの課題だと思ってますよ。特に外国の観光客というのはね、どちらかというと自然に触れ合うというのが大体主流ですよ。まあ、そういう人をいかに呼び込んでくるか、でそれをすることによって冬場の例えば温泉なりのそういう宿泊とかね、あるいは地場産の蛇腹類の売り上げとか増につながっていくんでしょうから、まああんまり大きなこと考えずにね、まず地道なことをしてやればいいと思ってますけどね。
でさらにですね、奥トロ道路3期の工事っていうのが新規事業として決まっているんですよ。奥トロ道路今2期工事が完成しまして、ちょうど伊香田下りの終点あたりまでつながってるんですよ、はい、そこから道の駅っていうね北山村の観光の中心になるところまで行くのにちょっと細い道があったり、それから狭いトンネルをくぐらなきゃいけないんですけれども、これがもう2車線でズボンと通るというのがこの3期工事なんで、まあ、まだ7、8年あるいは10年ぐらいかかるかなというお話でしたけれども、これからやっぱり格段に変わっていくんじゃないかな。そしてもう一つ、国体で北山っていうのはカヌーの競技大会をしたんですよ。でそのことによっていいコースだっていうふうに褒められたっていうんですね、国体のそのカヌーの方々に。でそこからさらに夢が広がりました。
これ例えばね、これは僕は国体のあれをきちっと今度引き継いでいくためにね、カヌーをきちっとまあやっていきたいと思って、今度観光協会がメインでジャバラカップをやるって言ったんだね。それをどんどん広めていってね、でジャバラカップがどんどん定着してきて、そうすればやっぱり今度はメジャーのね大会を呼びたいなと、まあ、これは一つのもう希望として持っています。でやっぱりせっかく去年国体であそこでやったんだから、まあ、今回のジャバラカップの会場はちょっと下になりますけどね、まあ、あそこの会場はもう非常に日本でも一人に争ういい会場だというふうに去年カヌー連盟からお墨付きいただいたんで、まあ、あそこを会場にね日本のメジャー大会を呼べるように、できればここ10年か20年か分からんけど、先にはここがカヌーのメッカ地になればいいなとは思ってますけどね。そういう意味でやっぱりアウトドアはここのメインですよ。イカダラフティング、それからこれに加えてカヌー、まあもともとカヌー遊びに行くというのはしょっちゅう遊びに来てますけどね、まあ、それはやっぱり競技として、で今年は北山観光協会がジャバラカップをやろうかと言っているんで、まあこれを一つの土台にしていきたいと思ってますけどね。
北山村の北山川っていうのはすごい水がきれいなところなんですけども、流れもあの急なところとかね、いろいろこう変化に富んでいて、カヌーのコースには非常に優れているということなんですけれども、ダムの水で流しているっていうのがありまして、常に水があるわけではないっていうところが、まあ一つの難点ではあるそうなんですよ。ただ今回第1回のジャバラカップっていうのを6月に開催する、6月18日から19日にかけて開催するんですけれども、それをまあ足がかりというかきっかけにして、将来的には日本選手権とか、ワールドカップとかを呼べればみたいなね、北山村をカヌーのメッカにするんだという話がありました。で、まあ、せっかくなのでそのジャバラカップについても少し教えていただきました。北山村教育委員会の小林健二さんです。
今回の会場が小森ダムというダムのすぐ下流になるんですけれども、そこがこう熊野 の, その国立公園の中にありまして、で和歌山県 の, その南紀熊野ジオパークに設定されているエリアでもあります。で多分今ジオパークの中で大会開いているところはそうないんじゃないかなと思うので、こう自然の、景観っていうんですかね、もうすごいいいですし、川の激流も本当にこう大きな瀬がいくつもあるような、なかなかこう普段の大会あの他でやってるような大会とはちょっと違 う, こう激流で景色も良くてなんていうコースになるんじゃないかと思います。 まだまだ手探りでやってる状態なので、小さな草レースっていうイメージで今年からしばらくはやると思います。ただゆくゆくは全日本の選手が出てくるような正式な大会に位置づけていけたらいいなというふうに考えています。これまでなかなか北山村って遠いし、川あるけど敬遠されてた方も多いんじゃないかと思います。ただ去年、開通しました国道169号ですねのおかげもあって川へのアクセスもすごく良くなりました。ぜひ北山の自然とか泥橋の自然、そういったものを楽しみつつカヌーっていう見たら本当に楽しくて盛り上がる競技なので、ぜひそういうものを楽しみに北山に遊びに来ていただければいいなと思います。
一回まず見てほしいというお話でした。教育委員会の小林さん、そして奥田村長にお話を伺いました。で、今度は中川さんメインで行くわけなんですけれども、
年間8000人が訪れるというね、人気の北山川観光いかだ下りを体験してきました。今の時期が川の水一番澄んでいるそうで、綺麗な川の中、エメラルドグリーンっていうんでしょうかね、緑の川の中を下りたいという方はこの時期がおすすめです。いかだ師の一人、山本雅之さんに出発前にお話を聞きました。
で、僕はもちろんこの北山村出身なんですけど、 U ターンしてこの北山村に戻ってきたんですね。川が好きでね、大阪で行ったんですけど、週末この夏場はね、この川でラフティングをしたりね、そんな遊びをよくしてたんですよ。大阪の友達だとみんなでこの北山に来てキャンプしたり、バンガローとかで泊まって、最終的にはこのいかだで仕事できたらいいなと思って、家族もいてたんで、子供らも自然の中で育ててあげたいなっていうのがあって、奥さんもこの北山村出身者なんで。
おいくつの時に？
30歳ですね。最終的にはね、やっぱりこっちに帰ってきて仕事したいっていうのがあったんで、たまたまね、いかだ師養成事業っていうのがありましてね、いかだ師をしている人らが60歳70歳の高齢の方らだったんで、このまま行けば必ずこのいかだっていうのは途切れてしまうと、養成をしなきゃいけないやろうということ でそれの僕は2期生なんですけどね、観光いかだ下りじゃなしにこの材木を下流に運ぶね、仕事をしてた人らが僕入った頃でもまだ20人以上いてましたね。はい、ちょうどね、僕がね、小学校5年生6年生ぐらいの時にこの観光いかだ下りっていうのがスタートしたんですよ。いかだに興味を持ったのはやっぱりこの川でラフティングとかしていかだを見た時、こんな重量のある重さの長さのいかだを漕ぐやつを貝というんですけどね、貝一本で急流を下っていくのと、あと3人から4人乗ってるんですけど、チームワークのあれですかね、そういうのにやっぱり魅力を感じていいなと、好きな川で自然の中でのびのびと仕事ができたらいいなと思って、はい。
山本さんは3年ほどの練習を経て観光いかだ下りのいかだ師となりました。で、いかだの大きさっていうのがどんなものかっていうと、杉の丸太が7本か8本ぐらいワイヤーでまとめられてまして、これが1つ長さ4メートルあります。それが5つ6つほど連なってまして、後ろのいかだほどだんだん大きくなってます。おもちゃのヘビーでくねくねくねくねって動くのありますよね。あの形にちょっと近いかなと。
確かに確かに
思うんですけどね。で、継ぎ目で曲がる作用も利用しながら川を下っていくんです。全長は30メートルくらいになります。20人乗りが一般的で、これを 3,4 人のいかだ師が貝1本で操っていくんですね。このいかだ下り乗ってみました。
なかなか、わー、おー、わー、いやー、あー、足が水に浸かる、冷たい、いやー、わー、わー、いやー、すごい、面白い。
スタートした地点っていうのが音乗りというポイントなんですけども、はい、ここから少し出るともういきなり急流のポイントが一つ目あるんですね。いくつかポイントはあるんですが、その急な部分、背の部分とそうじゃない縁の部分っていうのがあるんですけれども、今お聞きいただいたのは騒いでいるところは背の部分ですね。
騒いでいるというか、おのずとああいう風になるんですよね。
なります、なります。で、他にも乗ってらっしゃった方、三重から来られた方がいらっしゃったんですけど、この方もおーとかわーとか気持ちいいねっていう話をねしてたんですけど、とにかく 盛り上がるところと穏やかなところっていうのが交互にやってくるので楽しいですね。
そうですね。で今回まあ中川さんも初めてだったということなんですけども、私も見たことはありましたけれども乗ったのは初めてでして、
ね、
おーってなりますよ。
で思ったより濡れます。
はい、でさっきの音乗りのスタートしたところですぐ背がやってくるって話がありましたけれども、そこのポイントをカメラマンが狙っているもんですから、うん、なんか急流がずっと続いてる感じがありますけれども、
よくそういう写真を皆さんご覧になると思うんですけども、
は
い
は
い、
そこだけではなくて、うん、むしろ時間でいうとね、背の時間よりもその縁の時間の方が長い、
うん、でこの縁のところというのは流れがあまりありませんので、ここもいかだしさんの腕の見せ所ポイントだったりするんですよね。
ここ結構深いんですか？
ここも深いですね。
見えないですね。
濁ってるように見えるじゃないですか。これ水が濁ってるんじゃなくて深いから濁ってるように見えるんですか？
深いから、
はい、池みたいな感じ。これ浅いとこ来ると魚泳いでるの見えるぐらい、すごく綺麗です、今中で喋ってた人が一番いかだしの責任者なんですけど、
山本さん。
そうですね、はい、山本さんです。ちょっとピリッとします。いたら
今日はピリッとしたいかだ下り
な。
いろんな音がするんですね、乗ってますと。
やっぱりの貝をこう漕ぐね、
漕ぐ、キュッキュッというような音、ね、
あそよそよそよっとね、風が吹いてくるのが気持ちいい。水がすっごい近いから、また川も綺麗。
この北山村っていうのは関連和歌山県でありながら関連に三重県と奈良県に挟まれた関連の飛び地です。
本当ギリギリまで行くけど当たらないんですね。またタッチポイントが。すごい大きい岩が真ん中に、紫なんですけど黄色のも咲いてます。あれがイワチドリだったんです。
3,4 人のイカダシさんが端から端まで移動しながら、これなんて言ったらいいんですか、
あれはなかなか意外でしたけれどもね、うん、普通まあ船をこう漕ぐイメージをすると前と後ろぐらいにはこうね、だいたい決まった人がいてのイメージだと思うんです、うん、皆さんね、うんうん、もしくはどちらかに何人かっていうパターンだと思うんですけれども、先頭の方はまあ動きませんけれども、はい、後の方はもう所狭しと歩き回ってますよね。
そうなんですよ。で何をされてるかというと、はい、その漕ぐポイントでは一生懸命こうわーっと貝を動かしていらっしゃって、うん、そうじゃないところの場合は例えば岩がねあちこちにこう川にありますね、
はい、
でその岩に近づいたらロープがついてるんですよ、
そうなんです
よ岩に、
はい、
そのロープを引っ張っていかだの端をずっと歩いていくんです。そうすると前にいかだが行くんですね、
はい、
こうやって漕ぐんだと思って、で山本さんが何かこうお話をしながら和歌山県
で そう一人ドップラー効果みたいなのやってましたけどマイクは今回中川さんがつけてますので、山本さんは通り過ぎていくっていうことになります。そうなんです。
もうあちこち動き回っていらっしゃると、はい、で花も咲いていたりとか滝の音が聞こえてきたり、どこからか鳥の声が聞こえたりと、のどかでしたね。
それもありましたし、紀伊半島大水害の、ね、爪痕っていうのがまだ残ってまして、
そうなんです、
大きな岩が落ちていたりとか、うん、北山村といえばっていうシンボル的存在だった吊り橋がね、はい、取り付け部分だけが残っていたりとか、うん、そういうのがありましたですけれども、まあ、そういうのも含めてやっぱりこの時期ね、緑が水に映るのも含めて綺麗ですね。
綺麗でしたね。でたまたまね、私先頭に乗ってたんですけども、はい、その近くで漕いでいたいかだしさん 5,6 年目だそうですが、三重から来られている番屋さんという方でした、
はい、
で緩やかな流れのところでは貝を操りながらいろんな話をしてくれるんですが、こんな話もありました。
このいかだ僕一人で作ってます。
いかだ作ってるんですか、
はい、僕しか知らない
作り方、
作り方は知らない。いかだしみんないますけども、作ってないで分かんない。毎年5のり作ってるんですけど、まとめて作るんですよ。だいたい5ヶ月6ヶ月ぐらいかかりますね。
さっきね、あの来年使ういかだですって言って、あの、はい、乗ってるの見せてもらったんです。
あそこに置いてあったやつが今年作ったいかだなんですよ。
うん、
で今年作ったいかだっていうのは1年乾かさないと川の上で浮かばないんですね、重たくて。 今年作ったイカダは来年乗る、来年作ったイカダは再来年乗るイカダ、このイカダで新しく下ろしても丸3年しか持たないんですよ。
どんどん作らないといけない
んですね。そうですね、毎年5乗り破棄して、毎年5乗り新しいのに入れ替えます。
そうなんですか。
これちゃんとあの国の方で検査年に3回受けてます。これ3回ちゃんと受けないとここ流せないんです。車でいうね、ナンバープレートも後ろについてます。
あ、そうなんですか、は
い、それがついてるのがね、日本でここだけ、多分これから日本で増えることがない、
ここだけなんですね。
ここだけですね。
また一つここだけのものを聞いてしまったわけですけれども、はい、イカダを作っている人はただ一人ですし、うん、こういう、ま、イカダが船としてね登録されているものもここだけということなんですけれども、
ナンバープレートのようなものもあると
ねえ、うん、あのイカダをどうやって作っているのかとか、もっと詳しくまた聞いてみたいなと思いました。1時間ちょっとの旅なんですが、ここでしか感じられないものっていっぱいあったように思います。そんなイカダ師になりたい人というのもたくさんいらっしゃるようで、
2人今2年目と3年目の子が、まあ、いてるんですけど、大体まあそれぐらい3年ぐらいはかかる。そこから先はやっぱり各個人の感性がの問題になってきて、向いてるとか向いてないとかっていうのがやっぱり出てくるところですかね。そこら辺までは技術的には教えますけど、あとはその都度その都度対応、臨機応変に対応できるかっていうのがやっぱりその個人の能力が出てくるんで。
一番最近入った中村さんです。
今年で2年目ですね。
2年目ですか。
去年乗り始めたばっかり、今年31ですね。もともと出身は埼玉なんですけど、まあ、12年前に熊野川に行って、で去年こちら引っ越してきたんで、奥さんのお父さん北山出身で、またまたまここの見習いがあるよみたいな話があって、乗ってみないかっていうお話があって、まあ、面白そうかなって、まあ、乗れるのかなって最初は思ったんですね。後ろから前見てると先乗りとか舵とかがすっごいかっこよく見えるんですよね。で僕もあそこ乗ってみたいなって、まあ、あいつに任しといたら大丈夫だっていうような、なんかそういう安心して乗ってもらえるようなイカダ師になりたいですね。まあ、あと4年ぐらいかな。
いつかまた中村さんのイカダにも乗ってみたいなと思いました。最後に山本さんにコースの中で好きなポイント、またやりがいもお聞きしました。
好きなのはやっぱりこの一番最初のね、この急流ですわ。もう何年経っても何回乗ってもやっぱり緊張もするしね、怖さというか集中せなあかんとか、まあそういうのがあるんですかね。もう20年ぐらいここ下ってますけど、毎回毎回緊張しますね。やりがいはね、やっぱりね、この急流を下って最後お客さんがね、楽しかったよ、すごい迫力やったよとか声かけてくれたり拍手してくれたりする時が一番嬉しいですね。
観光いかだ下り、詳しくは北山村観光センター 0735-49-2324 0735-49-2324 へお問い合わせいただくか、ホームページで確認してみてください。
北山村といえばというもう一つは蛇腹っていうのがありますよね、うん、で私たちの取材はですね5月の上旬に行ったんですけれども、はい、ちょうどその道の駅のところにある蛇腹の花が咲いていまして、白い花がね。でということは
蛇腹園に行ってみたら咲く頃かなというので、どうですかって聞いてみますと、あ、ぼちぼち咲いてます、もうちょっとしたら満開かなというところだったんですけど、で案内してくださった方、この方もいかだ師さんなんですけども、蛇腹農園管理責任者の後ろさん、この方三重から来られた方で元美容師なんですよ。髪をカットするハサミから剪定バサミに持ち替えたんですよみたいな話があったんですけれども、
うまいみたいな話ですけど
ね。2000本の蛇腹の木に囲まれながら後ろさんです。
一部咲いてるんですけどね。
そうだ、
これからもっと全部咲くとすごい真っ白になって綺麗なんです。
へー、このちっちゃい丸く膨らんでるのがこれ
蛇腹 の
つぼみですか。
つぼみです。
本当だ、もうすぐ開きそうって感じですね。
です開いたのもあるんですけどね、そんな感じです。これからは、まあ、肥料をやったり、基本はこうやって除草剤やってないんで、うん、ひたすら草刈り夏の間は、まあ、1年間収穫終わってからがまあスタートみたいな感じなんで、でまたその次の収穫までやって、まあ、収穫の量とか、うん、木の元気さとか、うん、そういうのは自分がやったことが反映されてたら嬉しいかな。剪定はもう一番こう まあ、直接結果が出るっていうところなんで、まあ、やりがいもある、まあ、一番難しいかなと。
綺麗にしたいみたいなのになってきません？ありますか？
他の人は結構そういうのないらしいです。かっこよくしたいっていうのは僕ある
んです。あ、やっぱ元なんか形とか。そう
だからちょっとまあこれ考えながら。
何の話かよくわからなく最後になってますけれども
後ろさんの木だっていうのはね、見たらわかるらしいです。
なるほどね、まあ、そういうのが出るんですよ ね。
でその後蛇腹のこの花香りはどうかなと思って確かめてみたんですけれども、ジャスミンの香りに近いかなという。
そうですね、あの花の感じとかは同じ柑橘の仲間の温州みかんとかにほぼ同じ感じがするんですけれども、香りはねそんなに強くないんですが、そばによるとすがすがしいというんですかね、なんか
そういう清涼感のある香りですね。そうですね、あ、こんな香りなんだなと。蛇腹の香り、これは初体験でした。北山村、もう一つ初めてだったのが温泉だったんです。
奥トロ温泉、
はい、これも道の駅にあるんですけれども気持ちよかったですね。
そうですね、
お湯の温度も、まあ、ちょうどいい感じにしてあるんですけども、源泉沸かしてるそうで、この沸かすボイラーにもイカダでその作る時に余った木をここに入れて、
余った木もそうですし、その毎年更新していくっていう話があったじゃないですか、3年ぐらいでって、その終わったイカダも廃棄するんじゃなくって、ちゃんとその木材として使ってるっていうのがありまして、
なんか全体的にうまく回っている、循環しているなと。
私どもが言うのは大変おこがましいですけども、本当にうまい具合にいろんなものがクロスしてるなっていう感じはありましたね。
そうですね。
今回の番組からのプレゼントなんですけれども、はい、新しいものないですかっていうふうに聞いてみました。
すると、あ、こんなのありますと。北山村の蛇腹を使ったケーキなんですけども、濃厚蛇腹ショコラというのが最近できたそうで、
スイーツですね。
そんな濃厚蛇腹ショコラ3人の方にプレゼントいたします。応募はメールファックスおはがきで、メールの方は sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで和歌山、北山村のプレゼントの係まで。締め切りは6月10日必着です。番組の感想などもお書き添えください。発送をもって当選発表に返させていただきます。また前回和歌山市のプレゼント、たくさんのご応募ありがとうございました。
今回もですね、いろんなところを取材しました。本当にあのいろんな方にお話を伺ったり案内してもらったりしたもんですから、放送で全てご紹介できなかったのが非常に心苦しい部分があります。そういったところはホームページでもご紹介していますので、はい、ラジオで和歌山でぜひ検索をして、そちらの方もご覧になってください。
ラジオで和歌山、発見お宝北山村。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は6月25日土曜日の放送、九度山町をご紹介します。ご案内は中川智美と
東城高道でした。